秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。皆さんは薬に関する正しい知識を持っていますか？例えば食後にうっかり飲み忘れていたことに気づいたら、遅くなっても飲んだ方がいいのか、そんな素朴な疑問や不安を感じたことはありませんか？薬は正しく使わないと、その効果が期待できないどころか、さまざまな副作用を引き起こすリスクが高くなるそうです。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、知って安心、薬の正しい使い方。ゲストにお迎えしたのは、厚生労働省医薬生活衛生局薬事企画官、木平哲成さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木平さんには去年も薬の正しい使い方などについてお話しいただきましたよね。
はい、今回は以前お伝えできなかった話なども合わせて、改めて薬を正しく使うことの大切さについてお話しさせていただければと思います。
薬は正しく使わないと副作用を引き起こすリスクが高くなるということなんですが。
はい、薬は正しく使っても副作用を引き起こす場合があるんですね、うん、そこで使用する量、タイミング、飲み合わせなどを誤ってしまうことで、そのリスクはより高くなってしまいます。
副作用というと具体的にどのようなものでしょうか？
はい、薬の副作用とは薬によって起こる望ましくない効果のことです、うん、例えば皮膚のかゆみ、胃の痛み、深刻な場合だと息苦しくなるなどの症状が出たり、はい、肝臓や腎臓など目に見えないところに障害が出ることがあります。
では薬を使うときに特に注意が必要となる方はいらっしゃいますか？
はい、例えばアレルギーのある方、過去にひどい副作用を経験したことがある方、肝臓や腎臓に疾患がある方は薬を選ぶときに注意が必要ですし、うん、妊娠中、授乳中の方や高齢の方などは副作用が出やすいので特に注意してください。また高いところで作業をする方や乗り物や機械の操作をする方では、眠気が出やすい薬を飲む場合には注意が必要ですね、
うん、車を運転している時に眠ってしまったらなんて想像すると怖いですよね。
そうですね、うん、薬の正しい使い方や副作用などについてよく知らないという方もいらっしゃるかと思います。また自分では分かっているつもりでも意外に思い込みや勘違いをしている方もいらっしゃるかもしれません。毎年10月17日から10月23日までの1週間は薬と健康の週間です。この機会に改めて薬の正しい使い方などをご紹介させていただきます。
では今日のチェックリストです。チェック1、基本が大切。チェック2、飲み合わせに気をつけよう。チェック3、お薬手帳とかかりつけ薬剤師を持とう。今日はこの3つのチェック項目から薬の正しい使い方を紐解いていきます。ではチェック1、基本が大切。木平さん、まずは薬の正しい使い方の基本から教えてください。
はい、まずどんな薬でも服用する量やタイミング、期間を守ることが大切です。医師や薬剤師の説明をよく聞き、説明書をよく読んで正しい使い方や使用上の注意を把握してください、うん、ではここで秋元さんに質問です、はい、薬を服用するタイミングで食感とはいつのことでしょうか？
食べる間と書いて食感ですよね。
はい、
まあ、これは食事中に飲むと勘違いされている方もいらっしゃるかもしれませんが、確かこう食事と食事の間のことですよね。
はい、正解です。食事と食事の間、目安としては食事の2時間後くらいになります。
食事の2時間後と具体的に教えていただけると分かりやすいですね。 でも冒頭でもお話ししたんですが、うっかり飲み忘れていたことに気づいた、そんな時はどうすればいいんでしょうか。
はい、薬を飲み忘れた場合は思い出した時にすぐに飲むようにしてください、ただし次の服用時間が迫っている場合は飲み忘れた分は飲まずに、その次からいつものように飲んでください。
決して2回分を一度に飲んではいけないんですね。
はい、副作用が現れやすくなりますから絶対にやめてください。また薬の種類によっては食前や食後など決められた時に飲まないと効果を発揮しない薬もあります。薬を受け取る時に飲み忘れた場合はどうすればよいのか、医師や薬剤師に尋ねておいてください。
他に気をつけておくことなどはありますか。
はい、薬を飲むときは水かぬるま湯で飲むようにしてください、その際水の量はコップ1杯分 200cc くらいが目安です。水の量が少ないと薬が喉や食道に張り付いて炎症を起こしてしまう危険性があります。
例えばなんですが、薬を嫌がるお子さんにジュースで飲ませたり、ヨーグルトやアイスクリームに混ぜて飲ませるっていうのはどうなんですかね。困っている保護者の方もいらっしゃるかと思うんですが。
確かに苦い粉薬や大きな錠剤は飲みにくいので嫌がるお子さんもいらっしゃるかと思います、しかしジュースやヨーグルト、アイスクリームなどと一緒に薬を飲むと効果が正しく発揮されないことがあるんですね、
せっかく薬を飲んでも正しい効果が得られなければ意味がなくなってしまいますよね。やはり水かぬるま湯で飲むようにしなければいけないんですね。
はい、薬によって錠剤から粉薬に変更できるものもありますし、最近では薬を飲みやすくするゼリーなども販売されていますので、飲みにくい場合は医師や薬剤師に相談してみてください。
秋元才加のウィークリージャパン、後半は注意しておきたい薬の飲み合わせをはじめ、私たちの健康を支えるお薬手帳やかかりつけ薬剤師など詳しくご紹介します。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週は知って安心、薬の正しい使い方というテーマで、厚生労働省医薬生活衛生局薬事企画官木平哲成さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、飲み合わせに気をつけよう。木平さん、薬を使うときは飲み合わせにも気をつけなければいけないんですね。
はい、複数の薬を使用している場合、飲み合わせが悪いと薬の効果が十分に得られなかったり、反対に薬が効きすぎてしまったりすることがあります。また薬によっては一緒に食べたり飲んだりしない方がいい食品もあります。
確かグレープフルーツジュースと一緒に飲むと効果が強く出すぎてしまう薬があるんですよね。
はい、高血圧の薬の一部などにありますね。グレープフルーツだけではなくて、分担や発作にも薬の効果に影響を与える成分が含まれているので注意してください。
そうなんですね。他には注意すべき飲み合わせありますか。
眠気防止薬とコーヒーやいわゆるエナジードリンクなどのカフェインを多く含む飲料を一緒に飲むことは避けてください、コーヒー1杯やエナジードリンク1本には市販の眠気防止薬1回分に含まれるカフェインと同じか多いものでは2倍近い量が含まれていることがあります。このようにカフェインが含まれた薬と飲み物を一緒に飲んだり、ドリンクを飲みすぎてしまうと動悸やめまい、吐き気などの症状が出ることもあります、
仕事や勉強するときなど一緒に飲んでしまっている方がいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、薬を受け取るときには別の薬や食品との飲み合わせについても確認しておくことが大切です。
ではチェック3、お薬手帳とかかりつけ薬剤師を持とう。お薬手帳を持っているという方はいらっしゃるかと思うんですが、かかりつけ薬剤師は 初めて聞いたという方もいるのではないでしょうか。
そうですね、うん、ではまずお薬手帳について説明させていただきます、はい、お薬手帳とはいつどこでどんな薬を処方されたのか記録しておく手帳のことです。医師や薬剤師は記入されている情報をもとに副作用や飲み合わせ、薬の量などが適切かどうか確認するので、医療機関や薬局では必ず見せてください。
お薬手帳は薬局でもらうことができますよね。
はい、そこで大切なのはお薬手帳は一冊にまとめるということです、うん、薬の情報が何冊にも分かれていると確認に手間がかかります。複数の手帳をお持ちの方は薬局で一冊にまとめてもらえますので整理しておいてください。また最近はスマートフォンなどで利用できる電子版のお薬手帳もあります。
それはアプリになっているということですか。
はい、アプリストアなどでお薬手帳と検索すればすぐに見つけることができます。さまざまな種類があるので使いやすいものを選んで活用してみてください。
お薬手帳も進化してるんですね。それでは次にかかりつけ薬剤師について教えてください。
はい、かかりつけ薬剤師は薬について適切な指導をしてもらえ、日常的に相談ができる薬剤師のことです。自分が使っている薬について過去から現在まで継続的に把握し、薬の重複や飲み合わせなどをチェックしてくれます。また薬局が閉まっている時間でも電話で相談に応じてくれたり、うん、休日夜間でも患者さんの症状が悪化した時に備えて調剤を行う体制を整えています。
それは頼れる存在ですね。
また地域の医療機関と連携しているので、薬や健康に関する相談に応じて必要な医療機関への受診を進めてもらえるなど、総合的なアドバイスもしてくれます。
薬のことはもちろん、健康に関することならいろいろ相談できるんですね。
はい、ぜひ身近な薬局の信頼できる薬剤師を決め、あなたのかかりつけ薬剤師として選んでいただければと思います。
では最後にメッセージをお願いします。
薬は適切に使用しなければ副作用を引き起こすリスクが高くなります。必ず医師や薬剤師の指示に従って使用してください。またかかりつけ薬剤師を持つことで、薬や健康に関する不安やわからないことなど、いつでも安心して相談することができます。今日お話ししたことを参考にしていただき、薬を正しく使用していただければと思います。
今日のゲストは厚生労働省の木平哲也さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ウィークリージャパン。ご自宅やご実家に一本ものの象牙はありませんか。象牙の採取を目的としたアフリカゾウの密猟や象牙の密輸が続いていることから、国際的に象牙の管理強化が求められています。環境省ではこのような国際的な要請にも応えるため、象牙在庫把握キャンペーンを行っています。登録されていない象牙の売買は違法です。一本物の象牙をお持ちの方は登録をお願いします。印鑑やアクセサリーなどは対象外です。もし未登録の象牙をお持ちの方はお電話にてご相談ください。番号は 03-6659-4660、 03-6659-4660、 または環境省象牙在庫で検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元才加のウィークリージャパン。今週は知って安心、薬の正しい使い方というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、薬は正しく使わなければ副作用を引き起こすリスクが高くなります。服用する量、タイミング、期間は必ず守りましょう。 おさらいに。複数の薬を使用している場合、飲み合わせが悪いと薬の効果が十分に得られなかったり、反対に薬が効きすぎてしまうことがあります。また薬によっては一緒に食べたり飲んだりしない方がいい食品もあります。薬を受け取るときには医師や薬剤師に飲み合わせについてしっかりと確認してください。おさらい3。お薬手帳とは、いつ、どこで、どんな薬が処方されたのかを記録しておく手帳のことです。医療機関や薬局では必ず見せるようにしてください。またかかりつけ薬剤師は薬に関して適切な指導をしてもらえ、日常的に相談ができる薬剤師のことです。ぜひ身近な薬局の信頼できる薬剤師を決め、あなたのかかりつけ薬剤師として選んでください。今日いろいろお話を伺って、いくつか病院にかかるとたくさんお薬をもらって、自分では飲み合わせなどわからなくなることありますよね。より便利なお薬手帳のアプリを利用したり、また迷った時などはかかりつけ薬剤師さんに相談して薬を正しく使用したいと思いました。来週は東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて、日本文化の魅力を発信していく取り組み、ビヨンド2020プログラムについてのお話です。全国各地で開催される日本の伝統芸能や食文化、漫画などに関するイベントもご紹介します。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。